夢ドリーム
夢
ドリーム。世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続きハートのアーティスト西村光一さんです。西村光一さんはハートをモチーフにした作品を制作、ハートのアーティストとして各種企業とのコラボやパフォーマンス、ワークショップなど全国で活躍されています。今週も西村光一さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはハートのアーティスト西村光一さんです。西村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう西村さんといえば、まさにあのマスキングテープを使った立体的なハート、まあ、双子ハートストリートのお兄さんみたいな存在ですよね。
いや、おじさんで大丈夫です。ありがとうございます。
でも本当、あの双子ハートストリートのハートがやっぱり特徴的になりましたね、
う
ん、
そうですね、はい、
どんな思いだったりとかも込められてますか？うん、
そうですね、僕自身もともとその街の中で活動するというアートをやってまして、でハートになってからはまあ、街の中で作っていくわけなんですけど、うん、それぞれのお店の特徴的なカラーとか、うん、その雰囲気とかそういったものがちょっとずつ反映できるように考えながらやってますね、
うん、この双子ハートストリートの立ち上がったきっかけだったり、こうハートとこう連動しようみたいなきっかけってどんなところだったんですか？
そうですね、もともとはですね、2015年の前に、2014年ドリカムさんのコンサートのスタッフだったんですよね、大道具みたいな感じ。
びっくりよ。
そうだったんですね。でその時にですね、まあ、ドリカムさんのご縁もありまして、はい、二子玉川の周辺で何かできたらいいなとぼんやり思ってたんですけど、そこにですね、その二子玉川の商店街で、車椅子に乗った障害のある方々をの街の散歩をしたり、街コンと当時は言ってたんですけど、成人の方々の障害のある方々が街の中で交流できるような、そんな仕組み作りをしたいっていう人たちがいまして、でそこで声がかかって、僕のハートのマスキングテープのワークショップを商店街でやってくれないかとお願いされまして、でそれで二子玉川で最初にハートを作って、最初はですね、もうガラス面に何の断りもなくいきなり大きなハートを作ったんですよね。
いきなり、
はい、はい、でそれを見た町の方々がこれいいから、面白いから、商店街中に作ってくれないかというところから、うん、二子ハートストリートが始まりました。
でインスタグラムでもさまざまな今までに至るハートも発信はされてるんですが、はい、でニコちゃん、うん、スマイルだったり鳥さんだったりまたお店の特徴に合わせてもいろんなハートがあるんですよね、
う
ん、
そうですね鳥と豚があったりとかするんですけど、まあ、その鶏肉を扱ってるお店とかそういうのに合わせたりとかですね、ケーキ屋さんではケーキを作る方もいらっしゃったりとか、
うんうんうん、
いろいろです
ね。本当街を彩るハートが満載なんですが、その中でもまさに立体的なハート作品も素敵ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。これも最初はですね、その二子玉が商店街のところに、まあ、高架下の橋脚があったんですけど、橋脚に直接4メーターぐらいのハートを作ってたんです。でそれに変わることが何かないかということで、じゃあ立体にしてみようということ、立体を作り出しまして、でここで立体を作ってたことがいろんな地域にも発展していって、まあ、新宿高島屋のクリスマスのハートになったり、京王プラザホテルの、50周年のモニュメントになってたりとですね、ここで生まれたもの、二子玉川で生まれたものがいろんな地域とか企業に波及していってるというか、そういう風になってます。
でいろいろハートがどんどんどんどん皆さんのもとに広がっているっていうところもありまして、はい、このハートもライティングされてたり本当様々なんですね。
そうですね、いろいろ考えて中に LED を仕込んでみたりとかですね、はい、いろいろやっております。
このハートどうやって作ってるんですか？
これは最初は針金を曲げて針金で立体を作ってたんですけど、皆さんハートってすぐ触っちゃうんですよね、やっぱり特に光ったりと触っちゃうん でそれでこう歪んでしまうので、なんかないかなということで、まあ、最終的には今竹ひごで作ってます。
それでマスキングテープで作ってるんですか？
あ、そうです。
うわ、すごい。耐久性とかってどうなんですか？
意外と長持ちしまして、実はその去年一昨年に二子玉川で制作した立体のハートが 1.8 メーターぐらいのがあるんですけど、それを一昨年に作ってで二子玉川で1ヶ月の雨ざらしで飾ってまして、うん、でそれでちょっと多少は色あせたんですけど、今度はそのハートがあれですね、桃色クローバー Z の年末のクリスマスコンサートで使われたり、でその次の年去年はその一昨年作ったハートを使って高島屋さんの方で知られざる文具アート展というのがあったんですけど、全国巡回したんですけど、そこで全国回って展示されて、今またその2つのハートはこの二子玉川に戻ってきてまして、で、高架下のところのですね、コクマロというラーメン屋さんがあるんですけど、うん、その上を見上げるとその後ろのビルの屋上のテラスに今飾ってます。
すごい。じゃあ長くも皆さんに愛されていくハートがどんどんできていくんですね。でもそもそもその、うん、なんか絵とかだと油絵だったりとかっていうのイメージもあるんですが、はい、なんでマスキングテープになったんですか？
そうですね、先ほどもちょろっとと言ったんですけど、もともと僕がそのコンサートの裏方をしてまして、
うん、
でもともとはですね、そのドリカムさんの仕事の中で講演回数をマスキングテープで作ったりとか、クリスマスはその舞台の下をクリスマス風にツリーとかをマスキングテープで作って飾ったりとか、そういったことをやってまして、じゃあこれでその時にはもうすでにハート書いたんですけど、
うん、
これでハートを作ったら面白いんじゃないかなと思ってやりだしたら、メーカーさんの方からちょっとずつ提供いただいて、うん、というところから始まりました。
もうそういったご経歴の中からこうつながってるっていうところ、うん、でもマスキングで制作するって結構細かいタッチ大変そうじゃないですか、いかがです？
そうですね、今のそのマスキングテープのアーティストたちっていうのはもう本当にピンセットでもっと細かい作業してるんですけど、僕は手でちぎってダイレクトに貼るというのが主流なんですけどね、
うんうん、で作っていく過程もね、インスタグラムとかで発信もされていて、はい、どんどんどんどんできていく感動っていうのもあったりしますよね。
はい、ありがとうございます。
ね、ぜひね皆さんにもこうねハート見つけていただけたらと思うので、今も二子ハートストリートイベント開催中ですので立ち寄っていただけたらとも思います。さあそれでは西村さん、選んでくださった思い入れのある曲教えてください。
はい、オーサムシティクラブで、エイリアンズ。
選んだポイントは？
これはですね、最近ここ3年ぐらいはこのエイリアンズっていう曲が好きでして、キリンチという2人組が作った曲なんですけど、このエイリアンズっていう曲が面白くて、 いろんなアーティストたちがカバーしてるんですよ。普通にこうパッと並べても20組ぐらいあったりして、いろんな方がやられてて、まあ、そういった曲の魅力がハートを作るときにすごくいいなと思って、最近はこれをよく聞いております。
オーサムシティクラブエイリアンズ、世田谷ドリームプロジェクト、今日はハートのアーティスト西村浩一さんをお迎えしています。いやもう心温まるお話満載ですが、やっぱりハートっていうのは皆さんにとっての大切な要素になりますよね。うん、
そうですね、気持ちの入るきっかけだったりとか、何かを伝える最初の思いみたいなところはあるんじゃないかなと思いますね。うん、
そんなハート、西村さんにとってもそういった歴史的だったりとか変化っていうところも感じたりはしますか？うん、
そうですね、僕自身も変わってきてるんですけど、もともと2013年ぐらいはハイブランドな、ファッションのハイブランドの中で、ハートって使われることが多かったんですけど、まあ、その後、まあ、震災があったりと、東北の震災があったりとか、いろんなこともあって、いろんなところでハートって使われだしてるなっていうのが、特にここ最近ですね、コロナの前ぐらいからは、まあ、コロナの時期とかもホテルの窓がハートになったり、東京タワーがハートになったりとか、そういったいろんなアイコンとしていろいろな意味合いをくっつけて使われるようになったりとか、僕自身もボートレースの CM がハートに炎っていうあれだったので、その CM で使われたりとかしまして、いろんなところで今ではハートを使うというのが当たり前のような感じにはなってるような感じ気がします ね。
うんね、本当に西村さんのハートが日本全国いろんなところにね、届いているのかななんて思うんですが、うん、それこそ今活動の拠点は東京ではないんですよね。
う
ん、
はい、元々の地元の北海道の旭川市というところに戻りまして、今親と同居してるんですけども、うん、そちらの方をに住んでまして、何かあるたびに東京に来たり、いろんな土地に行ったりするんですけども、
ね、それこそ旭川でも、うん、旭川ハートベースとしても活動されていらっしゃいますが、いかがですか？
そうですね、旭川すごい寂しい町なんですけど、なぜ1階に、町のメインストリートの1階に空きテナントが多くてですね、でただ広い空きテナントがありまして、うん、でそこを管理している旭川の信用金庫が僕にハートをいっぱい飾ってみないかと言われまして、やりだしたらいろんなアーティストたちも参加してくれるようになりまして、そういったギャラリーになっております。
どうです、皆さんの反響だったりとかいかがでした？
そうですね、これもあれなんですけど、オリンピックありましたけども、うん、そのオリンピックでやり投げで、北口榛花という選手がいたんですけど、金メダル取りました。でその北口榛花選手を壁画で描いたんですよね。でそれが結構街の中で取り上げていただいて、つい先日授賞式もありまして、で街の中でその授賞式にもこの壁画を、授賞式会場に使っていただいたりとかして、その反響もありまして、いろんな方が見てくれるようになってます。
この絵は油絵？
これはですね、キットパスという、すぐ玉が渡って二子玉川から玉が渡ったところに本社のある日本理化学工業というところで作っているガラス屋なんかにもかける、チョークなんですよね。
もうなんかね、北口選手が大きなハートを掴んで射抜いているような、ね、印象がとっても素敵な、ね、うん、絵にはなっているので、ね、ぜひ皆さんにも見ていただけたらいいななんていうふうにも思ったりして、旭川を中心にそれこそもう日本全国旅するハートストリートとしても、ね、活動されていらっしゃいますね。
そうですね、いろんな、僕がもともとコンサートの裏方の仕事をしてまして、うん、全国ツアーについてもあってる仕事だったので、その行った先々でハートを作るということをしてきたんですよね。
どうです、改めてこうハートと触れ合ってみて、西村さんご自身もどんなパワーになった、原動力になったりとかもしました？
応援してくれる方々とか、ハートを見てくださる方々がすごくいろんなことを僕のハートからこうイメージを持っていただいて、でもその方々に、支えられてというか、いろんなことを気づかされて、僕自身も それで学んでこれたというのがありますね。
うん、西村さんのハート見たいって方はどこに伺えばいいです？
そうですね、今東京ではずっと常設されているのは実は渋谷区役所が元で、もともとその世界自閉症啓発デーというのが4月の2日にあるんですけども、そこを中心に世田谷区でもハートを作ってるんですけど、渋谷区役所の方では僕がその渋谷区役所の1階のロビーに4箇所ハートを作ったんですけど、それは2020年からずっと置いてもらってまして、でさらに渋谷区役所の3階の住民戸籍課の奥の方に、二子玉川で作った立体のハートを移設して置いてあります。
ということは結婚の記念の場所になる？
そうですね、皆さん婚姻届出したりするとその前で記念撮影されるんですけど、渋谷区なので芸能人の方もいっぱい撮られてるんですけど、そのハートを撮るとそこに住んでることがバレちゃうので、
そっか、
皆さん写真撮ってもアップはしない、投稿はしないんですよね
でもね、2人にとっての人生の節目の、ね、ハートで包まれた、
そうですね、
はい、記念の場所になるので、
僕の友達、50代60代の友達なんですけど、友達がこの間離婚届出したよってハートの前で離婚届出して、その2年後に結婚して、結婚したよってまた教えてくれて、
すごい、
なんかそういう方もいらっしゃいますね。
すごい円満の人生のドラマのね、分岐点の場所になりそうですね、素敵。さあ西村さん、もう本当今までにもいろんなチャレンジはされてきてるかと思うんですが、はい、これからの夢だったりはありますか？
そうですね、この二子玉川で展開している二子ハートストリートというのが来年で10周年、丸10年経つんですけども、そこで学んだことってやっぱり街づくりとつながっていたりとか、人を育てるっていうことにつながっていったりとか、でもこれからのアートの役目って単にその鋭いものであったりとか、こう最先端のものを作るアートっていうのももちろんあるんですけども、僕はどちらかというとこのハートをやることによって人と人をつなげたりとか、人が育つ環境にでアートを行うとか、そういうのが得意なアーティストなんだなって自分でも思うので、その活動をさらにこう広げていきたいなと思います。
2週にわたってお送りしたゲストはハートのアーティスト西村小一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあそれでは呼んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今週は東急世田谷線世田谷駅から徒歩4分にありますラッキースターコーヒー&バーをご紹介します。お話はオーナーの森本充さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また素敵なお店見つけちゃった
ありがとうございます。
なんか広い空間ではないんだけど、すごく居心地がいい空間。
あ、すごい恐縮です。居心地の良さをモットーにしてます、ね、
今日中お伺いしてるんですけど、はい、この照明の雰囲気とか、なんだろう、こう夕方というか夜というか、まったりしたこの雰囲気、
ええ、そうですね、お店が午後1時から夜11時までやってまして、まあ、夜の時間もあるのでちょっとこう落ち着いた雰囲気 の照明にしてます。
この店名の由来というのは？
はい、ラッキースターというのが、流れ星、幸福の星というか、そういったところの意味なんですけれども、自分自身は結構いろんな人に助けられて強運でなんとか生きて楽しく生きてこれてるっていうのと、あとは、そういうちょっと縁起がいい名前にしたかったっていう部分がありましたので、ラッキースターという名前にしています。
ずっとコーヒーがお好きでコーヒーを作られてきたんですか？
ですね、実はちょっと会社勤めの方が長くて、職歴はすごく実はいっぱいいろんなことをしています、なのでそうですね、コーヒー始めたのは多分12、3年前ぐらいから会社勤めしながら焙煎をしてたっていうのが最初になりますね。
じゃあ趣味 頃？
あ、そうですね、あの最初は本当に、まあ、副業というか、まあ、趣味であの豆を焼いて、あのキャンプとかも好きなもんですから、あの友人とキャンプに行った時に、まあ、振る舞うとか、そういったところから始めてました。
それをこの世田谷の町でお店開かれたきっかけというのは？
あ、はい、実はちょっとお店から本当すぐそばの、世田谷にですね、9年ぐらい住んでまして、もともとこの辺りの町がすごい好きだったので、まあ、家の近くで、まあ、焙煎所というかになるようなこう物件を探してたところ、まあ、こちらのご縁があったというところですね。
はい、それでどうですかこのお店、多分みつるさんのお城になってるとは思うんですけれど。
あ、そうですね、なんかすごく、まあ、お客さんに助けられてまして、まあ、地域の方々もすごいいい方が多いので、楽しく平和にやらさせていただいてますね。はい、
ということで今日おすすめのコーヒーは何でしょう？
あ、はい、一応こちらがですね、毎週新鮮なコーヒー豆を焼いてお出ししてるんですけども、今日ご用意しているのがブラジルショコラというブラジルのコーヒー豆で焙煎したコーヒーのハンドドリップコーヒーとなってます。
はい、では早速いただけます。もうね、香りがねもう良くてね、早く飲みたかったんです。いただきます。わあ、なんかやっぱりほんのり甘みを感じつつこの深みがある、飲みやすい。
あ、ありがとうございます。ちょっと一番バランスいい感じの、まあ、他にも豆はいっぱいあるんですけれども、一番よく飲まれるお豆になってますね。
うん、しかも器がこれあえてソーサーとカップと はい、あれね、色違いにして。
あ、そうです、そうです、もともとの上のカップと、あとソーサーは近くのですねリサイクルショップ のニュースさんっていうショップさんで買ったものだったりとか、こう、まあ、自分の中でこう合いそうなものをこう互い互いで使ったりとかしてますね。
そういうところにもこだわりを感じますが、では最後にみつるさんの夢教えてください。
あ、はい、それ個人的には世界平和を目指してちょっと楽しくやっていきたいなと思ってます。
いや、個人的なんて言わないで、私も目指してますよ。
いや、そうですね、ちょっと、まあ、ちっちゃい空間なんですけど、ここからちょっとそういう平和なというか楽しいくつろげる空間とか、あと地域の素敵な部分をなんか残していくというかですね、育んでいけたら楽しいかなと思ってます。
ちょっともう一個気になるのがアンドバーですから、バーってことはお酒もあるんですよね？
あ、そうですね、夜11時までやってまして、でお酒も大量にあります。まあ、ウイスキー、ジン、他にもこちらで漬け込んでいる、自家製のコーヒー焼酎とかコーヒーラム、コーヒーウォッカみたいなものもあるので、お酒が好きな方もぜひお立ち寄りいただければと思います。
ということで今週は世田谷からラッキースターコーヒー&バーをご紹介しました。お話はオーナーの森本充さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここね、お店通ってて気になってたんです。コーヒーの香りまで伝わってきそうですね。世界平和、まさにピースフルな森本さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたい、などなどあなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。 あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募に送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
今日もまた泣きたくなってしまった、忘れなきゃってなかったことにした、笑ってなきゃ立っていられなかったんだ、誰にも嫌われたくないから、 I'm young 右も左も分からずに。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。